ご理解第17節。神の綱が切れたというが、神は切らぬ。藤子から切るな。一つ、今朝ある方がお参りしてきて、今度住居が3里ほど遠くなりますので、今までのように日産ができません、という。信心は自分で工夫しなければ、近くにおってもお参りできないよ、と申しておきました。二つ、ある信者に申しました。今日は親教会の夏の祈願祭にお参りできるだろうと言いますと、ちょっと今日は、と渋ります。それで、御本部参拝するつもりなら、今日一日ぐらいどうにでもなろうが、と申しました。明日から御本部参拝の予定だったが、都合でお参りができなくなった人。信心をやめただけが綱を切るのでない。この二つの例も同じことです。神は綱は切らぬと。氏子から切るなと。神様はいつも私どもに何かを、投げかけておられるというのでしょうか。どうにかして、より本当のことを教えようとしておられるのだと思います。ところが私どもが、ついついその、聞く耳を持たないというか、神様がせっかく教えてくださっていることを、誤解するというのでしょうかね。いただき違いをしてしまったり、することもあるようですね。ですから神様がさあ何を教えてくださっているのだろうかと、それはその人その人で感じ方が違いましょうから、あれは何ですか、女中さんとスズメと庭の恋と主人との話がありますね。主人が手を叩く、女中さんはその主人が呼んでいると思って飛んでくる。庭のスズメは何かこれは鉄砲で撃たれたのかと思って慌てて逃げていくと。池の鯉は餌をくださる時間だと思って、集まってくると。いわゆる手を叩くという、その主人が手を叩くという、その行いですか、行為に対して、その持ち場立場で反応の仕方が違う、いただき方が違ってくるわけですね。それはそれぞれのいただき方で良いと思うのです。その人が、その時に何を感じるか、神様からどういうメッセージなのか、その時その人の感じること、それがまた大切であろうと思いますけれども、要はそのさあこれはどういうご真意だろうか、何を神様が私に教えてくださっているのだろうかと、そこを追求していく、求めていく、いわば神様のお心を求めていくということが大切であろうと思います。実は私も今朝はちょっと失敗をいたしました。さあどういう神様の、ご都合といえばご都合、何を神様が教えてくださっているのだろうかと、その神様のおっしゃること、神様が教えてくださろうとしていることに耳を傾ける、その耳を傾けることが綱を切らないということではないでしょうかね。これがもし神様の何と言いましょうか、お心を求めない、 ただ失敗だったと、ああ失敗したなと、自分の失敗だけで終わってしまう、ああ今度気をつけようと、まあそれはそれでいいのですけれども、それだけで神様のお心を求めようとしないならば、さあこれはどういうご神意だろうかと、その神様のお心を求めようとしないならば、それはこちらから綱を切ってしまうようなことにもつながるのではないでしょうかね。師匠のご理解にもありますように、信心をやめただけが綱を切るのではないと、神様のお心を求めようとしない、そのことが綱を切るようなことにも等しくなるのではないでしょうかね。今朝私が失敗しました、それは炊飯器ですかのコードを炊ける前に抜いてしまったのですね。さあ一体何を神様が教えてくださったのだろうかと、まあ新中記念の時に思わせていただきましたけれども、私がそのコードを抜いたその動機というのは、小さな親切があったのですね。ああこれがいけなかったなと、よく小さな親切大きなお世話だと言いますけれども、まさにその小さな親切が大きなお世話だったわけです。それでその小さな親切の元はどこにあるのかというと、私の人情なのですね。あ、これは神様が私の人情を外せと、それは取次者として人情があったのでは、やはり神様のお心をご真意を本当のお心を伝えることができませんからね。どちらかというと人情があるとご信者さんの方に心が傾いてしまいます。そうすると神様のご真意、神様の本当のお心というものを伝えることが少し弱くなりますね。やはり取次者にとってはその人情というものは外していかなければならない、より本当のことが伝えられないということになりますね。私の今朝の失敗は私の人情があったから、それこそ小さな親切、それが小さな親切ではなく結局まあ至らなかったからわけですね。その思いが至らなかった、ただ小さな親切だった、もっと大きく、いわば対極を見るというのでしょうか、木を見て森を見ないと言われますね。その木を見て森を見なかったわけです。いわばまあ心遣いが足りなかったわけですね。どこまでも小さな親切でかえって迷惑をかけてしまった、大きなお世話だったわけです。それはその元がどこにあるかというと、私の人間心だったわけです。今朝はその私の失敗を通して神様が人間心を外せよと、人情を外せよと、そうしなければ本当の取次者としては役に立たないぞということを教えてくださったような気がいたしますね。どういう中にあっても神様のお心はどういうお心なのだろうかと求め続けていく、その姿勢が薄れてきたとき、神の綱をこちらから切ってしまうようなことにもなるのではないでしょうかね。どういう中にあっても 神様のお心はどこにあるのだろうか、何を教えてくださるのであろうかと求め続けていく姿勢、それがまた我が心が神に向かうということにもなるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。